聖書をお読みします。新約聖書ヘブル人への手紙11章13節から16節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。聖書は以上です。
ただいまから、新約聖書、ヘブル人への手紙、11章13節から16節までを通して、天国への旅と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ご案内によりまして、大勢の方々が、この第三礼拝に、昇天者合同記念礼拝にお越しくださいました。心から歓迎し、また感謝を申し上げます。ご一緒に、お一人お一人を、心にある方々を覚えて、参りたいと思います。記念会をなぜするのか。ラテン語で恐縮ですが、メメントモリという言葉があって、死を覚えなさい。死は避けるべきことではなく、きちっと覚えましょうと言うんですね。聖書から来ている思想ですが、同じようにメメントドミニ、ドミニ、主を、主なる神様を覚えましょうと。命の作り主を覚えましょうと。その方が私たちに生を与え、命を与え、また命を捉えるお方である。権威を覚えて、死を覚えることと、主なる神様を覚えることは、生きている者にとっても、死んでいる者にとっても、大切なことだというのであります。そんなわけで、今年も昇天者、しかも合同の記念の礼拝を持っております。もともとキリスト教の記念会の意味は、追善、仏教でいう追善供養の意味とは異なり、ここに挙げていることのような意味を持っています。そしてそれは共同体、信仰共同体としての教会の合同の記念会、それぞれの個人お家の記念の時というだけでなく、イエス・キリストの体である教会の合同の時の大切さをまた意味するものであります。今日、昨年同様お目にかける映像は、ここに書いているような項目で、またここにお名前や写真のない方についても、それぞれ、ご自分が大事にされる方を心に思い浮かべて、共に、その方々に対する神様の祝福を祈りたいと思います。最初の方は、創立牧師で佐藤国之先生、国之助先生ご夫妻であります。西明寺先生が夫人の教師でしたが、後にお年を召してお一人になられた佐藤先生のお世話をされました。 信徒の伝道者がカガトから送られて、そして最初の1年間ぐらいを導いてくださいました、ブヨウシゲさんとおっしゃいます。関谷君也先生、ご夫妻は関東から来てくださり、戦前、戦中の苦しい中で教会を導き、夫人は今、ベテルの堂、教会の納骨堂に納められ、西大寺の将来のために私は西大寺の土となって、神様の前に祈りたいとおっしゃった方です。赤城家が、地平さん、三重さん、ご高齢で、文子さんも最後は施設でしたが天に帰られ、そしてご主人赤城康兄弟もいろんな作業をしてくださいました。西村与三郎兄弟、今改装中の現街道の建設委員長でした。奥様が昨年10月103歳の長寿で天に帰られました。高島、今日もお孫さん来ていらっしゃいますか、この娘、安尾兄弟、本当に懐かしいです。小橋医師の姉妹も初期からの信徒の方でした。黒原さんご夫妻は西大寺で、書店を営んでおられました。北畠雄一様は島田先生のお父様ですね。後に佐姉妹と結婚され天に帰られました。西大寺からご長男の大阪の池座に移られた田中琴姉妹も、西大寺の教会が立つのを夢見ながらいろんな奉仕をされた方です。川本道夫兄弟、西流寺の方で街道を建てる時も一緒に作業をされました。岡崎久夫兄弟、岡崎家のお父様で、勝姉妹も近年天に帰られました。ご長男の良二さん、その次男の田本さんの奥さんの南さんのお母さんが山口から一緒に来られ、ここで信仰を持ち、岡崎南姉妹が若くして天に帰られ、昨年思いもかけず今年田本兄弟が主に帰られ、主のもとに帰られ、竹本家については望む兄弟が清子さんのご主人ですが、おばあちゃんが石井留美さんで、バス停のところにお住まいでしたが、イエス様を信じて天に帰り、竹本家の吉忠さんが無教会の信仰を持って貫いて天に帰られました。吉子姉妹は最初の教会員です。清子さんの、竹本清子姉妹のお母様が教会の牧師館の一室に晩年過ごされました。清子さんのいとこの高取さんも愛愛の里で最後を過ごされました。石原家については高尾さん、鶴子さん、そして、この世代の中で九番の方から来ていらっしゃった浦上雅子さん、田淵さんの健次郎さんのおばさまになられます。上岡八重子さんは 男の方で、私が来て間もなくお葬儀を依頼されてキリスト教式で行いました。ご主人が80歳で天に帰られ、赤枝松野さんは島田常子姉妹のお母様です。常子姉妹のご主人、島田家のおじいちゃん、山本三江姉妹、後で昭彦さんも召され、そして三江さんのお母さんの横井松子さんも天に帰られました。私は町の教会からちょっと土手筋を下がった金岡のにお好み焼き屋を開いておられた金崎きみかさん、島田家の腰もおばあちゃん、元井さん、島田先生のご主人ですね。私は町のあの教会のすぐそばの八百屋さんの奥さん、雅子さん、ご主人も最後はイエス様を信じて行かれました。金棒の社宅におられた若き日の大垣和義さん、大垣純子さんのご主人、そして、学徒動員の方に指導者として印刷局に来ておられた天野鳥さんが教会になられ、藤原敦義先生のおじい様が病床で洗礼を、信仰告白し洗礼を受け、貞江姉妹もご長寿でしたが最後まで信仰を貫かれました。父様の茂美さんも若い時の信仰を回復して主のもとに帰られ、石原家の美智子さんのご主人聡さん、お若い時でした、今の医療であれば助かったかもしれないというお話をしていらっしゃいます。馬場家は、お父さんが信仰を告白し召される前にイエス様を信じて天に帰られ、瀬野道夫兄弟も突然の死を迎えました。多くの方に影響を与えた方です。お父さんの父と子さん、これは今の街道の基礎工事を奉仕している時です。歌子姉妹、立部の玲ちゃんが映っているんでしょうか、平川さんのお母様もお若い時でした。父さんは昨年10月クリスマスに、その前の年洗礼を受けて、そして天に帰られました。根木家に移って力夫お父さん、賢子さんお母さん、正雄兄弟と家族たちです。鈴木さんは根木信子さんのお父さんで、お里のお父様で、鈴木敏子姉妹のお父様でもあられます。お母様も教会生活を楽しまれました。竹本初子さん、ご主人と一緒に移っていらっしゃいます。ご主人が天に帰られ、保健師であられた坂本さんが自分をイエス様信じて天国に行きたいと言って病気の告知を受けた後来られて天に帰られました。原千春姉妹のご実家の宮崎のお父さん、お母様、そのゆかりの方々も今日もお見えです。大森鈴子姉妹、年寄りさんのお母さんで、ご主人常中さんも信仰告白して天に帰られました。家内の母平田雅子、弟の和重、 そして田淵博子姉妹、島原京子さんのお母様でもあります。稲葉さんは明美ちゃんのお父様で、若い時の信仰を回復して天に帰られ、製薬協会出身で播磨の教会の長老になられた富岡さんのお父様、やはり天に帰られました。小山家の高江さん、二郎さんから、高江さんのお母さんの君さん、竹内娘さんの竹内安子さん、息子さんの小山博さん、虫明家ではお父様の、あるいはおじいちゃんの虫明茂雄さん、美智子さんは昨年秀夫さんのお姉さんですが天に帰られ、そして大森家では和美姉妹、実る兄弟ご夫妻で日生から移ってこられ、ご夫妻で奉仕され、今美智子さんが毎週一番前で礼拝を守っておられます。吉永家の雅子さん、吉和さん、そして竹本彩子姉妹、一緒にご夫妻でカーテンを縫ってくださったシエルご主人、原妙子さんはミヤルさんのお母様で、そして、おめのご不自由な宇野さんはイエス様を信じて、生きたいというので、洗礼を受け、そしてうちの家の三人姉妹の一番下の秀美さんのお子様のリオ君が皆さんの祈りの中で幼くして天に帰られました。伊藤和美姉妹、思いが最下に受け継がれて、今田姉妹はこの方の誘いで教会に連なりました。小谷徳姉妹も青森出身で、お父様がクリシャンで、西大寺で信仰をもう一度目覚めさせて天に帰っていかれて、そして大内家のお父様も最後に拓也さんの祈りの中でイエス様を告白して行かれました。大島伊代さん、一番左下の方で、藤原菊江さんと一緒に牧師館の横で数年お住まいでした。有本家のお父様が本当に芋畑を二十数年提供して、教会を愛して、神様を愛して天に帰られました。児玉家の大切な光さん、そして、お母さん、そして竹原姉妹の、緑姉妹のお母様、今日も遠くから来ていらっしゃる坂田姉妹、幼子直子ちゃん、岡一子さんのご両親の俊二さん、神谷さんご夫妻、そして康介君のお母さんの玲子姉妹、西岡さんたちの大事な息子さん、今日お姉さんも来ていらっしゃいますが、裕太君のお父さん、ゆきえさんのご主人です。中川陽子姉妹は中川さんの奥様で、岸さんのお母さん、森本智之さん、吉子さんのご主人で、信之さんたちご家族、きっかけにご家族はクリスチャンホームになられました。柳中家は教会のいろんな旅行を楽しんでご一緒しましたが、病床洗礼を受けて天に帰られ、枝道さんも一昨年若くして 主のもとに帰られました。井本さんのご主人も目がご不自由でしたが、何の不平もなく生涯を全うして主のもとに行かれました。増田紳士兄弟のお父さん、そして片岡小代子姉妹、今年の5月松浦剛兄弟の奥様のお姉様平岡和子姉妹、最後イエス様を信じご主人のお許しを得て松山の方で愛媛でキリスト教葬儀を行いました。他にこういう方々がいらっしゃいます。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。今お写真で一緒に見てきた方々、今も語っていらっしゃいます。その良い捧げ物とは、動物ではなく羊ではなく神の御子イエス・キリスト様です。十字架の上で、父よ彼らをお許しくださいと祈ってご自分を捧げてくださいました。神はその一人がお渡りになるほど、この世界を愛してくださった、一人一人を愛してくださった。主にあって天に帰った方は今もなおそのことを語り続けておられます。今御言葉を短く味わう前に、今見た方々覚えながら神様にしばらく黙祷を捧げたいと思います。またここに写真に出なかったけれども、教会に集われたり、皆様のお心の中にある先立たれた方々のことを覚えながら、心にある方を覚えながら、救い主の愛なる神様にこれの方々をお委ねして、ご一緒に心の中でしばらくお祈りいたしましょう。お祈りをそこまでにいたします。今読んでいただきました聖書の箇所から、天国への旅と題して見ていきたいのですが、お手元に、説教のアウトラインがお届けしてあると思います。天国への旅ということで、まず聖書の中にある旅の記録を見たいと思います。お手元の聖書の、今日の聖書の箇所、説教用紙の裏に、もう印刷してあります。それは13節からですが、少し前の8節にこのようにあります。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき 地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰の勇者を振り返って、ここではアブラハムが取り上げられています。今から4000年前、ユダヤ人、イスラエルの国のご先祖です。アブラハムが旅をしたのは、前にあるこの写真のように、映像のように、チグラス・ユーフラテス川の下流、そこにウルという大きな古代の町があり、そこを出発点としてバビロン、そしてさらにハランというところまで遡りました。タガマ州ハランというんで、高マガハラのルーツではないかという説もあります。ハランから、そこで父親テラというお父様を亡くして、アブラハムは約束の地へといよいよ旅を続けます。それがずっと地中海沿岸に沿って降りてくるカナンの地という約束の場所です。今はパレスチナと呼ばれています。壮大な旅です。息子イサク、孫ヤコブと次々その旅が受け継がれていく創世記の記録がそれです。やがてエジプトに三代目ヤコブの時代に75人で行き、そこでエジプトの王に信頼され、ヨセフが総理大臣になり、そしてそれ以降、この300万の人数に膨れ上がって、しかし迫害を受けるようになって、エジプトから脱出します。その頃は奴隷になっていました。モーセに率いられて紅海を渡って脱出した人々は、カデシュ・バルネアというところまで旅をします。そこから約束の地にまっすぐ上がっていけば十数日で行けるんです。ところが偵察隊を送ったところ、12人の偵察隊の10人が反対して、巨人族がいるから恐ろしい、いやそれが何だ、ものともせず行こうではないかと言ったのがヨシュアとカレブ。しかし10対2、彼らは約束の地に行かないで神様の裁きを受けて、40年間この荒野をさまよいます。40年間です。その記録が民数記などに記されています。やがてずっと時代は下って、イスラエルの国がバビロンに滅ぼされて、70年間バビロンの国に捕らえ移されます。アブラハムの時にも見たバビロンというところから、ペルシャの次の時代のペルシャ帝国のクロス王によって解放されて、彼らは奇跡の帰還の旅をして戻ってきます。そのルートがこの絵です。エルサレムに戻ってきた。聖書は、旧約聖書は実に旅の連続です。新約聖書に行くと、3回の使徒パウロの伝道旅行があって、 地中海の上にあるトルコ舞台にエルサレムからパレスチナのエルサレムを出発してアッスリアのアンティオケというところを出発して船でのアタリアという港に着き北に上がってピシデアのアンティオケというところに行きそこから東へ戻って次々と教会が生まれます。イコニオムとかルステラとかね、まあデルベとかいう教会ができていってそこからまた船旅で、帰ってくるんです。これが1回目です。その教会を今度は逆回りで陸路から行こうと言ったのが2度目のことでこれらは新約聖書使徒の働きという中に書かれています。マタイ、マルコ、ルカという福音書そしてヨハネの福音書その後に初代教会が生み出されていった記録それが使徒の働きです。そこで二度目の伝道旅行です。命がけの伝道旅行で、行く先々でユダヤ人の迫害を受けます。二回目の時にトロアスというところから海を渡ってギリシャの方、マケドニア地方に渡り、ヨーロッパで最初に福音が伝えられ、ピリピとかテサロニケの教会が生まれ、ずっと南のコリントやアテネに伝道を進めます。エペソに海を渡ってエペソからまた海路を帰ってくるというのが2度目です。3度目もう一度パウロは出かけます。そして訪ねた先々に教会を訪ね励まし行く先々に手紙を振り返って書き送っている。それが新約聖書の手紙の中に書かれています。これで終わりかと思ったら、パウロはローマに行きたい。で、イタリアが映ってますが、ローマには念願叶いましたが、囚人としてイエス・キリストを述べ伝えたという理由でローマ帝国に訴えられ護送されるんですね。その船旅の中で、まあ実はこの頃ですね、パウロは命を狙う40人以上のもう欠板書に名前を押しているあの暗殺団が付け狙っていた。そういう時にむしろローマの兵士に守られて老婆に着く。不思議なことですが、そこで嵐に遭い、沈みかけます。マルタ島に打ち上げられるんですが、もう絶対絶命、みんなが諦めた時に囚人のパウロが立ち上がって、皆さん、大丈夫です。神様は私をローマに送ってくださるので、この船は助かります。その通りになったんですね。今申し上げたようにパウロが行く先々で命を狙われ群衆に押し迫られユダヤ人の扇動を受けて殺されそうになりますがローマの市民権を持っていたのでパウロはローマの兵士に守られます。偶像を燃やしたりしている中でパウロは説教をし続けています。お話を進めて、この絵は巡礼者の絵です。聖地エルサレムを訪ねる巡礼者の記録で、ラテン語で旅人という言葉の意味は道を行く人であるとともに、信仰者という意味を持っています。信仰者が旅を続けるんです。まあ、今でもそうかもしれません。お伊勢守り、参りとか、お遍路さんというのも、まあ、信仰者の旅でしょうね。日本で言えば。 天の都へと旅をする巡礼者、それを文学では例えばダンテの新曲で書かれているのが有名で、もう少し時代がこちらに下ればジョン・バンヤンの天路歴定という名作があります。すべて今日のテーマ、天国への旅人をテーマにしているわけです。今日私たちが記念している方々も天へ、天の御国へもう旅立って行かれた方々です。そこでジョナサン・エドワーズという方を少し紹介したいと思います。ジョナサン・エドワーズという方はどういう方かと言いますと、作家なんですが、1700年代の前半にのいらっしゃった方で、55歳で天に帰られました。キリスト者の巡礼というその本の中でこう書いています。私たちはこの世やこの世の楽しみに休んじていてはいけない。天国を求めなければならない。何にも増して天国の幸せを、神と共にいる幸せやイエス・キリストと共に暮らす幸せを求めなければならない。外面的な楽しみに囲まれて、家族や好ましい友人たちや親戚の中に住んでいても、楽しい仲間や有望なたくさんの資質に恵まれた子供たちがいても、良い隣人がいて知り合いの人には概しておおむね好かれていても、それでも私たちはこうしたものを自分のものとしてそこに休んじてはいけない。私たちがそうしたものを持ったり楽しんだり使ってよいのは、ただただ求められればいつでも進んでそれらを手放し、喜んで朗らかに天国と取り替えるためだけなのだ。私たちがそうしたものを持ったり楽しんだり使ってよいのは、ただ求められればいつでも進んでそれらを手放し、喜んで朗らかに天国と取り替えるためだけなのだ。私たちはそんな思いでしょうか。天に行かれた方々はそうだよとおっしゃってると思います。勘違いしないでね。神様が作られた良い世界を決して軽んじているわけではないんです。エドワーズが心配しているのは、クリスチャンが作り主の神様よりも作られたこの世界の被造物に価値を置いて、結果として良いものであっても神様ほど良くないものに落ち着いてしまうことです。岡山で一番美味しいと夜寿司は言いませんね。二番目に美味しい。一番目はお家のお袋の味でしょう。一番目は天国なん。なのに、この世のいいものであっても二番目以下のものに満足しているのはいかがなものかと言ってくれているんですね。私が言うと抵抗があるかもしれませんから、ジョナサン・エドワーズの言葉を借りました。ああ、私の気持ちと一緒だと思われれば感謝ですね。今日の聖書の箇所はそう言ってるんです。13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、 地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。自分で進んで天幕生活したんです。さて、ジョン・ストットという、まあ、今でも世界で大変有名なキリスト教世界の指導者のお一人です。イギリスのジョン・ストット博士。アメリカのイリノイ州のアーバナで、アーバナの世界宣教大会という学生の集まりがあります。今年でしたかね、小林遥ちゃんが行ってきました。とっても良かったということですが、このだいぶ前にストット博士はその大会の中で講演したんです。どんなことかというとね、紹介します。目を上げなさい。あなた方は確かに時の中の生き物ですが、永遠の子供でもあるのです。あなたたちは天国の国民であり、この世ではよそ者で流刑人に過ぎません。島流しにあっているというんです。天の都へと旅をしている巡礼者に過ぎないのです。もう一つの巡礼者の絵があります。さぞかし不自由だったと思います。私は何年か前に一人の若い男の人のことを聞いたことがあります。そのエピソードですね。その人は道に5ドル紙幣が落ちているのを見つけて、その時からいつでも下を見ながら歩いていました。また落ちていないかと。何年もそうして歩いていた彼は、29,516個のボタン、54,172個のピンと、どんなピンでしょうね。12セントを集め、曲がった腰と卑しい性格とを身につけたのだそうです。けれども彼は火の光のきらめきも、空の星の輝きも、友達の笑顔も、春の花も見ることができませんでした。彼の目はドブに注がれていたからです。それと似たクリスチャンが多すぎます。私たちにはこの世に大切な務めがあります。けれども、私たちは決してそれに心を奪われて、自分たちが何なのか、自分たちがどこへ向かっているのかを忘れてはなりません。この栄光への希望というテーマで話された。驚くべき素晴らしさを、つまり天国を楽しみに待つように促しているんです。人生の旅の終わりを楽しみに思い描く。それが実は巡礼者の旅の途中で希望となり力となり支えるんですね。さて私たちの希望は何でしょうか。最後にキリスト教は希望の宗教だということを申し上げて終わりたいと思います。他に希望の宗教はありません。大変恐縮ですが、天国をはっきり言っているのは聖書だけです。もう一度言います。キリスト教は希望の宗教です。クリスチャンは希望に満ちた生活をしているでしょうか？それは見られています。ね、希望に満ちた。そういう信仰生活、それを 人々は見ていらっしゃる。クリスチャンがそのことを忘れたらもったいないという話を、先ほどのジョン・ストット博士の紹介した人は逆の生き方をしたんですね。実は希望は何が根拠なんでしょうか。イエス・キリストの十字架の死と救いです。そしてそれを確かなものにする復活です。だから死によって希望を失っている人類に、死に打ち勝っている家に、死ぬという前に恐怖に怯えているすべての人に希望を与えることができるんです。もう一回言います。キリスト教という宗教は希望の宗教です。この世の終わりにどうなるかというのは終末論という呼び方をしますが、イエス・キリストがどんなお方であるかというのはキリスト論という学問です。天国や永遠の命ということについて取り扱う学問がキリスト教神学の中の終末論というんですけども、まさに今日の聖書の箇所はそうであり、記念の礼拝はまさにその時ですね。それはすでに今までに起こった事柄によって新しい何かが始まり、それは未来に最終的な完成に至るということなんです。もうすでに始まったことが必ず終わりに完成する。だから希望なんです。これを言い方変えると、すでにと未だということです。すでにと未だの間に私たちは緊張関係の中で生かされていますね。今この言葉をちょっと目を留めてください。今日の聖書は旧約聖書のヨナ書という、ヨナという人の物語ですね。一章から四章までの短い文章なんですが、とっても面白いです。で、これをフィクションだと考え、いわゆる物語、作った物語だと考えて、いる方々もいるんですが、アッシリアの国に攻められそうで、その国が大変不信仰で、神様に背いているので、神様がそこを滅ぼしてしまう、ニネベという首都を滅ぼしてしまうということで、ヨナという人はそれを期待していたわけです。やがてこのアッシリアが自分たちの国を滅ぼしてしまう、その前にニネベが滅びたらいい気味だと思っていたのに、神様はあろうことにヨナにニネベに行って神様にお詫びするように、悔い改めるように伝えなさい、そんなことしたらニネベが悔い改めたら滅ぼされないじゃないか、そしたらやがては自分の国がアッシリアによって滅ぼされてしまう、俺は行かない、愛国心のゆえにヨナは神様の命令に背いたんです。で、ヨッパという港から反対行きの船に乗ってスタコラさっさと逃げたんですが、神様はその船を嵐の中でもう沈みそうになった、まあ、そんな非常に興味深いストーリーですが、ヨナは自分を一身悟空にして海に投げ込んだら嵐は沈まるよと言って、嵐は沈んだ、沈まったの。まあそんな中で大きな魚に飲み込まれた。やがて三日のうちにヨナは陸に吐き出された。その間ヨナは必死に祈るんです。で、結局ニネベの町に行って神様の御用を果たしていくという ことですね。で、これを、この出来事を神様は、イエス様は、新約聖書の中で触れていらっしゃるんです。マタイ12章40節。ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。お前が救い主だったら、証拠を見せろと言ったら、言われたら、人の子、自分のことを救い主だとイエス・キリストは言われて、三日三晩地の中にいる。つまり、死んで三日目に復活する。と言われた。一回二回じゃないんです。イエス・キリストのご自分の死と復活の予告はね。この同じマタイが記録しているイエスの言葉です。悪い会員の時代は印を求めています。証拠を見せろと言うんです。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。印なの。イエス様ご自身がヨナのことを事実だと言い、ご自分の三日目によみがえるということの証拠だとおっしゃっているんです。ヨナの出来事が奇跡であるならば、ご自分の復活もまた奇跡である。これが先ほど言った希望の根拠です。イエス・キリストを救い主、神だと信じるクリスチャンが、ヨナのことは信じられませんということは、言い換えれば、私はイエスの言うことを信じませんということですよ。そういうクリスチャンが多いから力がない。天国を本気で信じて生きていけない。宗教が、信仰がアクセサリーなんです。そんなクリスチャンになることを、イエス様は望んでおられません。ルカの福音書で、実は、こういうことが言われています。さて、神の国はいつ来るのかと、パリサイ人たちに尋ねられたとき、パリサイ人というのは、大変厳格な聖書を保守的に聖書通り信じたいというユダヤ人のグループです。神の国はいつ来るんか。いつ来るなら。聞かれてイエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空はここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。もう、あなた方の中にあるんだ。こう言ってるんです。これが、すでにっていうことです。もう来てるんです。イエス様を信じている人の心の中に、イエス様が住んでくださり、あなたの罪は許された。そして、天国行きを保証してくださってる。でも、こう祈りなさい。祈れとおっしゃいました。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。御国がまだ来ていない。未だ来ていない。でも、死んでからの天国ではなく、あなた方のただ中にあると言われたように、地上であっても、神様の御心が行われるところに、それはすでに天国なんです。でも完全ではありません。だから私たちは、すでに天国を保証されながら、前味を味わいながら、完成を待つんです。今日私たちが覚えていらっしゃる、先に行かれた方々は、その完成される世界に私たちよりもずっと近いんですね。で、私たちは地上にあって神の御心を行うためにイエス様を信じている人は救われているんですね。ぜひ 先に行った方々を覚えて、同じ約束を受け、そして希望、使命を果たしていきたいと思います。もう一度これを一緒に読んでみましょうか。どうぞ。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんです。復活は心の問題、霊の問題だけではなく、肉体改造も約束されています。私たちは本当にその素晴らしい希望を受けて、そして本当に日々天国を目指して歩いていきたいと思います。新約聖書でイエス様は天国を結婚式のお祝いや祝宴に例えて、神の都に例えていらっしゃいます。そしてそこで私たちを愛してくださっている父なる神と御子イエスキリストとの交わりを約束してくださっているんです。それを地上で味わう場所があります。礼拝です。天国を味わうために神様は頭で理解するだけでなく、本当に実感できる場所として礼拝を備えてくださっているんです。私たちは召された方々を礼拝するのに、まさに記念するのに、この礼拝があり、そこに出席しています。でも、年に一回ではもったいない。私たちも本当に主が蘇られた記念の日曜日ごとに礼拝を守って天国を待ち望んでいきたいと思います。今日の聖書の最後に、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。ご一緒に天の御国を目指して、喜んで、旅をしていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、先に歩まれた方々を思い返し、感謝し、またその模範に習いたいと願っています。お一人お一人に、大切な方がおられます。その方々があなたの身元にあることを覚えて、それぞれの地上の歩みをさらに有意義なものとして力をお与えください。また信仰をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。